ララだより5月号をお届けします。担当はせせらぎの竹前美穂です。皆さんこんにちは。北信地方では端午の節句を月遅れの6月に行う家が多いようですが、最近では5月に行う家も増えてきましたね。青い空に悠々と泳ぐ鯉の姿を見ると、ちょっと昔に戻って鯉のぼりの歌を口ずさんでみたくなります。さて、その鯉のぼりを飾る理由です。いろいろな説がありますが、江戸時代、武家に男の子が生まれたら玄関前にのぼりなどを立てて祝う風習があったそうです。それが一般にも広がりましたが、庶民はのぼりを立てることを禁じられていたので、代わりに鯉のぼりを飾ることが考えられたそうです。中国の龍門という滝を鯉だけが登りきり、龍になったという中国の故事になぞらえて、たとえ困難に遭遇してもたくましく立ち向かい、立身出世できるようにという願いが込められています。また鯉は生命力も強い魚だということから、子供が健康に育つようにとの意味も込められています。鯉のぼりにはそんな理由があったのですね。それではララだより、1ページからお伝えします。ララだより、ナンバー230、5月号、令和6年5月5日発行、社会福祉法人中野市社会福祉協議会、ホームページ https://www.nakanoshi.net。 心の中のバリアもとって、車椅子体験と正しい介助法、高齢者疑似体験。3月6日、社協職員が講師となり、介助する側、される側を体験しながら、必要な介助とはどんなものかを学んでいただく、車椅子体験と高齢者疑似体験の講座を開講しました。車椅子体験では、車椅子を押した経験はあるけれど、乗った経験はない方がほとんどで、車椅子から見える目線の違いやスピードの感じ方、段差や坂道などの介助の仕方などを体験していただきました。普段何気なく歩いている道も、車椅子に乗ってみると数センチの段差なども、車椅子が引っかかりタイヤからは振動が伝わってくることや、介助する側が次の動作を声がけすることで、介助される側も心の準備ができ、不安感の軽減につながることを体感されました。母が歩けないので、これから春になり外へ連れ出そうかと思いました。勉強になりました。バリアフリーの改善が急務、補助器具等の改善などを含め、公共施設、個人住宅など弱者を考慮した生活しやすい室内づくりを考えたいとの感想をいただきました。高齢者疑似体験では、加齢とともに筋力が低下し関節などが動きにくくなった状態を、サポーターや重りを使い、80歳や90歳になった時の心身の状態を体感しながら、階段の昇降、手袋やサポーターを装着した状態で上着のボタンをはめてみるなど、高齢者の生活動作を体験し、どんな介助や声がけをされると安心できるのか、また介助する側は相手のペースに合わせて介助することができたか、どんな声をかけたらよいのかなど、二人一組となり交代しながら体験していただきました。受講者からは、自分の父母のためにも、 もう少し早く身につけたかった。年を重ねていくと、今日の体験がよくわかると思います。家族に麻痺の人がいるので、より一層配慮していきたいと思いました。との感想をいただきました。体験したからこそわかるお互いの気持ち。思いやりのある優しい介助で、活躍の場を広げていただけると、とても嬉しいです。写真が2枚あります。1枚目、高齢者疑似体験の様子で、ページの3分の1ほどの大きな写真です。2人の女性が重りの入ったベストを着ています。耳には音が聞こえにくくするヘッドホン。肘や手首にも動作が動かしづらいようにバンドがはめられ、分厚い手袋をしています。その格好で長テーブルに向かい、一人はペットボトルの蓋を開けようとしています。もう一人の方はお箸で何か掴もうとしています。体験をしている二人を三人の方が真剣に手元を見ています。2枚目、二人の男性が一人は車椅子に乗り、もう一人の方が後ろから車椅子を押しています。板を敷いて段差のある場所での移動の仕方を体験しているようです。二人のスタッフの方が横で中腰になり、段差を指さしながらアドバイスをしています。写真説明終わり。2ページ目です。令和6年度中野市社会福祉協議会会計予算概要。収入5億3,420,000円。円グラフで内訳が示されています。介護保険収入1億1,777,600円、 22.0%。 補助金収入9,145,600円、 17.1%。 受託金収入1億3,654,700円、 25.6%。 障害福祉サービス事業収入8,482,400円、 15.9%。 就労支援事業収入783,800円、 1.5%。 会費収入432,400円、 0.8%。 その他の収入9,145,700円、 17.1%。 支出5億3,422,200円。円グラフで内訳が示されています。人件費支出3億1,855,800円、 59.6%。 事業費支出8,816,300円、 16.5%。 事務費支出1,994,200円、 3.7%。 就労支援事業支出783,900円、 1.5%。 その他の支出9,972,000円、 18.7%。 事業計画抜粋。令和6年1月1日に発生した能登半島地震は、各地で甚大な被害を及ぼし、長野県北部でも震度5弱が観測されるなど、災害は時と場所を選ばず発生することを改めて痛感する年明けとなりました。災害で助かった命も、その後の避難生活のリスクによる災害関連死も大きな課題の一つとなっており、地域のつながりが失われると関連死が広がる恐れがあり、互いに声を掛け合い、体調の変化に注意して、つながりを維持していくことが犠牲となる方を 一人でも防ぐ対策の一つとされています。日頃からつながりのある地域は、災害時にも助け合うことができる地域とされており、いつまでも安心して住み続けたい町、災害にも強い地域づくりを実践していく中で、地域に暮らす人々と共にどんな地域づくりを目指すのか、社会福祉協議会としての存在意義を見つめ直し、役割を果たすことが求められています。中野市社会福祉協議会では、地域に暮らすすべての人が役割を持ち、誰もが困った時には支えてもらい、一方で自分のできる範囲で誰かを支えることができる地域共生社会の実現のため、行政や関係機関と協力して地域福祉を推進してまいります。地域住民、民生児童院、ボランティアグループなど地域福祉に関わるすべての人たちとのネットワークを強化し、地域に密着した福祉サービスの提供、地域福祉の向上、住民同士による支え合いや助け合いが円滑にできる地域社会の構築を目指します。重点推進項目1、地域福祉。地域住民が住み慣れた地域において安心して住み続けるためには、近隣住民および福祉ボランティアの活動による支え合いや助け合いが当たり前にできる地域社会を構築することが大切であり、またすべての住民が地域との良好な関わりやつながりを持ち続けることが今後ますます大切になると考えます。これらのことを実現するために、まるっと中野フェスや社会福祉大会の開催、ふれあいサロンへの運営支援や情報提供、生活困窮者などの支援のためのフードバンク事業、子どもの居場所づくりとして子どもカフェ、子ども食堂などの活動の啓発および支援、災害発生時に被災者の援護が速やかに行えるよう訓練や啓発活動、人材育成などを行います。またマイサポ中野では、生活や就労などでお困りの方を対象に総合的な支援を行います。2、障害福祉。障害者の日常生活および社会生活など、障害者を取り巻く環境は目まぐるしく変わってきています。障害者に対する住民理解を深めるとともに、障害者、身体、知的、精神や家族にさまざまな情報発信を行い、自ら活動できるよう支援事業の展開を図ります。3、介護保険。介護保険事業は、令和6年4月から3年に一度の介護報酬改定が予定されており、利用者の自立支援、重度化防止を効果的に行うための取り組みの連携が一層求められ、科学的介護の推進が標準化される方向性にあります。当法人においては、中野市デイサービスセンターさくら譲渡に関する参加表明を行い、最適候補者に選定されております。今後の事業経営については、競合する事業所の増加、介護人材の不足等により厳しい経営環境が予想されております。安定した事業経営が継続できるよう、事業実績の分析を行い、目標、理念を全職員が共有し、職員が一丸となることで利用者に満足いただける質の高いサービス提供に努め、利用者に選択いただける事業所になれるよう努めます。3ページ目です。赤十字は動いている。あなたと思いを一つにして、赤十字の活動資金へのご協力をお願いします。 日本赤十字社長野県支部中野市地区では、区長会を通じて赤十字の活動資金のご協力をお願いしております。皆様にご協力いただいた活動資金は、災害救護や社会福祉、赤十字ボランティアの育成、命を守る講習の普及、地域奉仕団や青少年の健全育成といったさまざまな人道的活動に取り組んでおり、この活動は広く一般の皆様からご協力いただいている活動資金によって支えられています。また、災害義援金につきましては、直接被災地へ全額届けられ、被災された皆様の生活再建のために使われています。詳細は、全個配布いたしました赤十字のチラシをご覧ください。赤十字の活動は、すべて皆様の自由意志による活動資金で支えられています。写真があります。金井区赤十字奉仕団炊き出し訓練の様子と説明があり、建物の外で10名近くの人が大きなテーブルを囲むようにして作業をしています。赤十字奉仕団炊き出し訓練という立て看板も立てられています。写真説明終わり。元気の出るまちづくり応援事業、赤い羽共同募金公募配分事業申し込み募集のご案内。1、女性対象事業、中野市を元気の出る町にするための地域福祉活動を女性対象といたします。皆さんの自由な発想をご提案ください。団体事務費は対象外。例、地域住民相互の交流活動、子どもに関する活動、高齢者に関する活動、障害者に関する活動、その他あらゆる地域福祉に関する活動などを対象とします。具体的にはこんな活動が、地域住民の遊び場作り、中高生の福祉活動体験、障害者スポーツ交流、三世代交流、子育て支援活動、福祉施設でのボランティア活動、福祉に関する情報誌の作成など。対象事業は令和7年3月中旬までに終了、清算が完了するものとします。2、助成金額、総額16万円、5万円 ×1 団体、3万円 ×3 団体、1万円2団体の計6団体を予定。1団体1事業に限ります。自治会組織は除きます。3、申し込み方法、4月下旬から5月中旬に社協事務局及び公共施設などに配布されるチラシをご覧の上、説明会への参加申し込みをお願いします。説明会参加申し込み書に必要事項をご記入の上、当協議会までお送りください。ファックス、メールか、チラシは社協ホームページからもダウンロードできます。メールでお申し込みの場合は、件名に、現町説明会参加申し込み。この場合の現町の現は、元気の現、町はひらがなです。と記入し、メールの送信漏れがないよう、メール送信後、業務時間内、平日午前8時30分から午後5時15分に、電話でご一報ください。説明会への参加がないと、申請申し込みができませんので、ご承知おきください。4. 事前説明会申し込み期間、令和6年4月25日から5月17日、当日消印有効。詳細などにつきましては、中野市社会福祉協議会、電話 26-3111 までお問い合わせください。 4ページ目です。ふれあい相談無料。表があります。相談名、担当者、期日、時間の順に読みます。ふれあい相談の場所はいずれも福祉ふれあいセンター内社協事務局です。電話26-3111。心配事相談、社協職員、月曜日から金曜日、午後1時30分から午後4時30分。法律相談、予約制、弁護士、相談員、5月20日、6月3日、6月17日、午後1時30分から午後3時30分。福祉相談、ボランティア相談、社協職員、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。結婚相談、予約制、結婚相談員、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。今日終わり。つながっているよ、温かい気持ち。在庫整理ボランティア、ご協力ありがとうございます。昨年よりフードバンク事業における在庫整理をボランティアグループタンポポの上野徹さん、中野子ども食堂の高木みどりさんにご協力いただいております。本事業の在庫整理は市民の皆様からいただいた大切な食品を適切に管理するために必要不可欠であり、大変助かっております。今後ともよろしくお願いいたします。このほかにもボランティア活動にご興味のある方は、中野市社会福祉協議会へお気軽にご連絡ください。写真があります。上野徹さんと高木みどりさんが並んで立っている上半身の写真です。二人ともジャンパーを着ています。上野さんは眼鏡をかけ、腕を後ろに回しています。高木さんは帽子をかぶって、手を腰のあたりで軽く結んでいます。二人とも笑顔です。写真説明終わり。次回、フードドライブのお知らせ。日時、6月4日火曜日、7月2日火曜日、午前9時から11時、毎月第1火曜日。場所、中野市役所玄関。提供していただきたい食品、原則、賞味期限が1ヶ月以上あり未開封のもの、常温保存が可能なもの、生鮮食品酒類は不可。6月4日、7月2日以外にも、中野市社会福祉協議会では、随時食品の提供を受け付けしております。お問い合わせ先、中野市社会福祉協議会、電話26-3111。開催のご案内。第32回北新地区障害者スポーツ大会。この大会は、障害者がスポーツを通じて親睦及び体力の維持増進を図るとともに、自立と社会参加を促進し、もって障害者福祉の向上を図ることを目的に、約5年ぶりに開催します。今年度は、誰もがスポーツを楽しむことができることを知ってもらう体験会を予定しています。日時、令和6年6月15日土曜日、9時から11時55分。場所、飯山市長峰スポーツ公園内、飯山市民体育館。内容、ボッチャおよびフライングディスクの体験。申し込み締め切り、令和6年5月22日水曜日。申し込み方法や送迎方法など詳しくは、 中野市役所福祉課障害福祉係、電話 22-2111 まで直接お問い合わせください。ご奉仕ありがとうございます。株式会社北山商事様、60万円。写真があります。男性2人が横に並び、目録と書かれた大きめの封筒のようなものを2人で持ち、カメラに向かって披露しています。写真説明、終わり。申し込み、お問い合わせ先、中野市社会福祉協議会事務局、電話 26-3111 代表、ファックス 23-1662、中野市大和座西条70番地1、中野市福祉ふれあいセンター内、 E メール syakyo@nakanoshi.net、 ホームページ https://www.nakanoshi.net、福祉ふれあいセンター、電話 26-3111 代表、新商センター、竹馬、電話 23-1040、いちご学園、ピアワーク、電話 23-1100、ファックス 38-0858、りんごの木、電話 22-8177、ファックス 38-1185、 青りんご、電話 38-0023、 憩いの里、電話 23-0151、 ファックス 38-0157、 双葉、電話 38-0966、 ファックス 23-1710、 マイサポ中野、電話 38-0097、 介護保険事業局、電話 24-0165、 ファックス 23-1710、 ケアマネ、電話 24-0165、 ヘルパー、電話 24-7488、 さくら、電話 38-3866、 豊田支所、電話 24-3032、 ファックス 38-3878、 福祉ふれあいセンター永田分譲、電話、ファックス 38-3770、 たんぽぽ。以上でララダより5月号を終わります。担当はせせらぎの竹前美穂でした。ごきげんよう。